ゆうこりん。
はい、岩下さん最終回ということでちょっと寂しいんですが、街角レポートを始めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は調布駅南口からバスに乗りまして、玉川住宅中央で降りて、徒歩2分ごろほどにあります、テントミライデザインラボラトリーにお邪魔しております。今日はですね、今日まで、縄文の花笛という、展示をされているということで、伺ってきました。今日お話を伺わせていただく吉田さんです。よろしくお願いします。
あ、どうも、吉田と申します。
こんにちは。よろしくお願いします。お邪魔いたします。
本日最終日、朝の10時から今日も夕方の5時まで、はい、開催をしておりまして、入場無料ということです。今日皆さんね、お天気もとってもいいですので、まだ午後出かける予定がない方、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。このテントミライデザインラボラトリーなんですけれども、まあ、人という点と点をつなぎ未来に向かっていくということをコンセプトに立ち上げられたということで、私も今日初めて伺ったんですけれども、広さは大体こう小学校の教室一つ分ぐらいでしょうかね。それぐらいのスペースに今私の目の前にもなんか様々な形の私の背よりも高いような、まあ、土器というのでしょうか、まあ、そういったものが飾られているんですけれども、このイベントのきっかけみたいなところから少し吉田さんに簡単に伺ってもいいですか。
きっかけですか。
大丈夫です
か。ですね、我々、社会芸術という活動をね、2002年から始めてたんですね。でその過程で、まあ、いろんなことをやってきたんですけども、2009年ぐらいかな、10年ぐらいかな、その頃炭焼きを始めたんですよ。
炭焼きですね。はい、
炭です。
炭、はい、
燃料に昔使われていた炭ですね。で、その炭の力にいろんな力があるっていうふうに、思えたので、これはそれを探るには実際に焼いてみなきゃわからない。で、炭焼きを町田市小野寺の立山地区でね、始めていくんですね。で、その炭焼きを始めていくといろんなことが分かってきました。これって炭って昭和30年代まで、使われていたんだけど今使われていない。でももしかしたらずっと昔のね、縄文時代から、この炭は使われていたかもしれないなと思えたんですね。というのはその周りの畑から土器が出てくるんです。でこれはこれは縄文人もしかしたらすごいいろんな知恵を持ってるんじゃないかなっていうことを考え、また活動していくと見えてきたことがあるんですね。今日的に炭を利用していく場面というのはどんなところがあるんだろう。それがね、農にあるんじゃないか。
農業の農ですね、漢字で言うと。
あ、そうですね。でもちょっと違うんです、うん、農業の技を取って、農にしました、
はい、
というのは根源的な農のあり方、縄文から見てきたんで、それを見たんですね。で、それは今日、どういう場面で、農が生かされているかというと、有機栽培にあるんだと思うんですよね。で、そこに炭がすごく有効に使われる。炭を粉にする。粉炭ですね。それを田畑に巻いて、土と混ぜていくと、とても豊かな土ができるんですね。で、そうしながらふと、水田地帯を見るとね、稲刈りの後にもみ殻がここに山になっている。で、また幼少時代、自分のね、幼い頃を思い出すと、そのもみ殻をなんか、燃やしてたんだか焼いてたんだかよくわからないんだけども、今はわかりますけど、もみ殻を焼いて、くんたんを作ってるわけですね。もみ殻の炭。これは面白いなと。というのは、我々、炭焼きは炭釜を作って炭を焼いていたんだけども、御殿で炭は焼ける。これは不思議なことだ。ということでね。で、じゃあそのくんたんは何に使える。それこそ有機栽培、土壌改良に使われる。それから本来炭は燃料にも使われているわけですから。で、農家さんに聞いてみるとやはり燃料にも使われていたということがあるんですね。で、この考え方は ね、循環再生の今日の大きな課題ですよね。未来へ向けた大きな考え方に向けられるというふうに考えられたわけで、それが我々社会芸術が活動している活動なんですけども、これを進めていったところ最近になりました。やはりね、自然志向で、活動している森の民っていう人たちに出会ったんですね。いよいよ出てきました。その出会いから、今回の展覧会へ結びつけるということになったわけですね。
分かりました、ありがとうございます。ということで、タイトルにもありました縄文の花笛なんですが、花笛というものを私も初めて見たんですが、ですね、手のひらに本当にコロンと収まるぐらいの大きさなんですね。卵型ぐらいの、卵ぐらいの大きさなんですけれども、鼻につけて吹いていただく笛ということで、私も初めて見たんですが、今日堀江さんに吹いていただけるということで、堀江さんお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとじゃあ吹いていただいてもいいですか。音を聞かせていただければと思います。はい、ありがとうございます。これ鼻から息を吐いて、そこの口のあたりにある空気孔みたいなところから音が出てるという仕組みですかね。
そうですね、鼻で息をして、その息を鼻から出た息が口の中でこう渦巻いて、それが外に出て音が出るみたいな感じになりますね。
ありがとうございます。とってもね、素敵な音色だったんですけれども、堀江さんに吹いていただきました。ありがとうございました。今日のですね、この、テント未来デザインラボラトリーでの縄文の花笛という、展示はですね、今日の5時までとなっているんですけれども、今後その、場所でですね、開催されていくことなどについて、ギャラリー担当の植木さんにもお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この後また明日以降ですね、何か決まっていることですとかおすすめとかあれば教えていただけますか。
はい、6月10日から7月9日で、絵描きなのか詩人なのか、もうマルチクリエイターの成田博さんの、展示が始まります。で、7月1日からは、リトルウッディの展示が始まります。
なるほど、リトルウッディっていうのはまた、このイベ、先ほどおっしゃっていただいたものとは違う、何か違うものが始まるという感じでしょうか。
リトルウッディってのは僕のことなんですけど。
あ、そうなんですね。
いや、僕もいろいろフェスのグッズやったりバンドのグッズやらせてもらって、いろいろそういうものを中心に T シャツの展示を行っていきます。
T シャツの展示なんですね。了解しました。ということで、じゃあもうこの後もまたどんどんイベントが、はい、イベント展示が開催されるということで、ホームページの方などでもチェックすれば見れますか。
はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあちょっと私のブログにも後ほど URL 載せさせていただければと思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。この後もですね、今日以降もまたこちらのテント未来デザインラボラトリーでは展示イベントを開催予定ということです。今日は5時まで入場無料で縄文の花笛行っておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。はい、じゃあ最後に吉田さんから一言お願いいたします。
実はですね、森の民に関してのコメントが、さっきね、抜けていますので、よろしくお願いしたいと思います。森の民は、ね、自然と共に生きるということでね、いろんな活動をしている方々なんですけども。
これは NPO 団体ということなんですね。
そうですね。
はい。ありました。ちょっとじゃあこちらもブログの方に URL などを載せさせていただきますので、ありがとうございました。ということで、今日は縄文の花笛の展示の会場、テント未来デザインラボラトリーからお届けしました。吉田さん、堀江さん、植木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、街角レポートでした。
ゆうこりんもどうもありがとうね。本当にお世話になりました。
ありがとうございます。とんでもないです。
でね、リスナーの皆さんがものすごく気になさってるのがね、ゆうこりんも最後なのっていうですね、ゆ
う
こりんはやめへんでというところで、
ありがとうございます。
来週以降も、
はい、ね、そうですね、
もうこのスタジオの中に来週以降誰が座ってるかっていうのはまた後ほど発表させていただきますが、
はい、わかりました。
その人と仲良くやってください。
はい、ありがとうございます。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、畑野ゆう子レポーター、ゆうこりんに伝えてもらいました。以上、まじかどレポートのコーナーでした。